1月3日火曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝日本放送屋上の温度計は 3.7 度か、冷え込んでおります。
はい、ね、
今日も寒いね。
今日東京都心予想最高気温11度の見込みで、昨日よりも1度から2度くらいですかね、下がる見込みですね。
まあね、お出かけの方はちょっと暖かくしてという感じになると思いますけれども、はい、まあ、昨日はね、番組が終わった直後箱根駅伝がスタートして、そして、この日本放送の、すぐ近くを走っている日比谷通り、ここがね、序盤戦の、1区の区間になるということでありまして、そうするとですね、終わった直後に飛び出せば、間に合うっちゃ間に合うんだけどという感じで、スタジオからですね、窓越しにこう見ているとふわーっとこうね、
早いです。もうあっという間にスッとね、
そう
過ぎていきますから、
もうここはスタートした直後、もう1キロちょっとのところなんで、時間にしても 3,4 分で通過していくという感じになるんですけれども、いつもだとね、この日比谷のあたりだとまだほとんど順位というのは決まらずに団子状態のままで行くという感じだったんですけれども、昨日はね、黄色いユニフォームの選手が真っ先に飛び出していて、で一人、ね、もうすでにここの段階で一人旅だったという感じで、でそのまんまですね、行っていったと、この時点でちょっと一人飛び出してたからあれと思って、私ここで指折り数えて何秒離れてんだろうと思って数えてみたら、ここの時点ですでに10秒差がついてたんだよね。大逃げ、そして終盤失速という、育英大学の新田選手と、その後確かにずっとスマホでですね、SNS でチェックしていたんですけれども、もうトレンドワードに新田とか育英とか黄色ユニフォームとかいろんなワードがバーッとこう上がってきて、おーすげーなすげーなと思いながら、やっぱみんな SNS というかスマホ片手に箱根駅伝見てるんだねというのがね、非常によく分かったんですけれども、いろんなこうエピソードが、出てきたということなんで、後ほどエンタメ、トレンドアップのゾーンで、ご紹介ができればなと思っておりますけれども、いやちょっとびっくりしたよ ね
本当ですよね。
ちょっとね、終盤の本当、あそこの多摩川にかかる多摩大橋越えて、これで安泰かと思ったら最後の最後にっていうね、川崎越えてから失速なんてことがあるのかというね。その辺も含めて、昨日もですね、そんな箱根駅伝の堪能もしながら、夕方は私武道館に行きまして、清水美智子さんのライブを
見
て、カニカマの集いというですね、カニではなくカニカマなんだというあたりにこういろんなメッセージ性が含まれているわけなんですが、さっきね、上柳さんのところでも話題にしてくれてましたけれども、こちらメールをいただきました。アビコの柴犬親父さん、昨日日本武道館行ってきました。まさかグッズの CM で飯田さんのナレーションがあるとは、さすが美智子さんの相棒ですね、とても楽しいリサイタルでしたと、いただきました。いや、ありがとうございます。そうなんです、清水さんとはね、私駆け出しの頃にから番組を一緒にやらせてもらっていたと、清水美智子のミッチャインポッシブルという番組をやらせていただいていたというご縁でですね、たまにライブやるから手伝ったよって言って時にはナレーションをやったりとか、時には
なんちゃって通販を
待てなんちゃってじゃない、
なんちゃって通販ですよね、
どこいショッピング、
どこいショッピングという名の、
いやもうね、大の大人が真剣にふざけるって言ってそんな2時間だったという感じなんですが、そうです、今回はグッズのねナレーションのところと、あともう一つ、実はナレーションを担当しております。
そうなんですね、
はい、それはあんまり言うとネタバレになっちゃいますんで、はい、このあたりの様子も含めて、今年の春あたりにはワウワウでオンエアをするらしいと、いうことも最後に告知をされてましたんで、ぜひそちらも、そして2月の半ばぐらいに、昔の渋谷公会堂、今は、LINE キューブ渋谷っていう風に名前変わってるのかな、そこでもライブがあると ということで、まあ、都心まだまだね、見られる機会もありますんで、よかったらぜひお越しいただければと、いうふうに思います。いや本当あのやっぱ清水美智子さんのファンの方々でね、ラジオビバリーヒューズも美智子さんやってますんで、うん、日本放送聞いてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃって、私も何人か声かけてもらって、
あら
おーよろしくお願いします、ありがとうございますと、ね、初笑いをここで、うん、させていただきます。さすがだなというね、もうあのピアノもお上手でらっしゃるし、うん、でもこう耳がいいんだろうなって、誰々作曲法っていうね、
絶妙なメロディーラインをこう辿っていきますよね、清水美智子さん、
こうついてくるっていうね、
似てるっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそういやここのところでうわーと思ったのは、はい、あのオフィシャルヒゲダンディズム作曲法っていうのがすごいこうついていて、はいはい、ああこの三連符とか、
あのリフレインしながらメロディを展開していく方法ですよね、オフィシャルヒゲダンディズムさんは。
そして泣かせにかかる的なね、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターを使ってご参加ください。この後6時半頃からは、去年のサッカーワールドカップカタール大会で現地から生レポートで大変お世話になりました、スポーツライターの飯尾篤史さんに電話をつなぎまして、4年契約した森保はじめ監督率いる森保ジャパン、今後の課題について伺ってまいります。そして今朝のコメンテーター戦略科学者中川浩二さんは6時50分頃からのご登場です。まずは中川さんがね、先日訪れたというインドムンバイについて、まあ、あのインド人口で今年にも中国を抜くんじゃないかというようなニュースも入ってきております。さらにはおはようニュースネットワークのゾーン、アメリカの国務長官と中国の秦剛新外相が会談を電話で行いました。それから IMF 国際通貨基金の、ゲオルギーワ専務理事が世界経済の景気後退を懸念というニュースも入ってきております。そして教えてニュースキーワード、先週と今週は特別企画、コメンテーターが選ぶ2022-23年のキーワード、中川さんはどんな言葉を選んだのか、さらにここだけニューススクープアップでは中国でスパイ抗議の定義が拡大へというニュースも取り上げてまいります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、昨日の休館日を挟んでというところですが、まあ、まだね、三が日ですから、さほどニュースも動いていないというところで、一面からですね、各紙特集記事を展開しているというところですね。朝日新聞は灯火私の拠り所という、特集、応援する私、励まされる私、生きるの下手でも宝塚があるという、まあ、漫画家の、ね、細川てんてんさんの話を中心にという形で2面に続く、まあ、なんというか生き方のような、ね、特集になっています。それから読売はバイオ覇権米中激突という、ゲノムデータを中国は世界中から蓄積しているということが書かれている特集です。情報流出は致命的な脅威になると、まあ、これはアメリカの認識というふうに書いております。で、毎日新聞は台湾有事について、日米が作戦計画と、まあ、それも今の出来事というよりはもっともっと前、2018年のあたりの議論というものを引いてきています。あの当時から、日米の連携であったりとか、あるいは日本独自にどう守るということが実は議論されてきたんだということのようです。 ということでね、まあ各紙出してきておりますが、気になるニュースでちょっとネットで見かけた記事なんですけれども、政府海外出張費の改定検討という記事が出ています。これね、共同通信が打ってる記事なんですが、見出しだけ見るとこの見出しがですね、この改定検討の先に公務員宿泊費自腹もというふうに書いてあって、宿泊費自腹で払わされるのこれから先というふうに誤解されるんですが、むしろ逆で、今自腹で払わされている部分もあるからそれを是正するんだという、記事なんです。というのも、これ出張費の扱いがですね、規定で金額が決まっていて、これは旅費法というね、法律で決まっているそうなんですが、例えばアメリカ・ニューヨークに滞在した時の課長補佐だとか係長級の宿泊費が、国から出る金がですね、1万9300円なんだということで、今これだけ円安も進み、でそうじゃなくてもニューヨークのホテルの値段むちゃくちゃ高いというようなことがあると、こんな値段じゃ取れねえだろうということで、で結局とは言っても公務で行かなきゃなんないとなると、差額の部分は自分で払って滞在をせざるを得ないということが、あったと。でしかもこの旅費法の金額の規定がですね、1984年以来改定されていないということで、まあざっと40年改定されてなかったらそりゃ金額見合わなくなるよねというか、まあその間どうしてこれが改定されなかったのかっていうと、まあ場合ね、タイミングによっては円高がものすごく進んだ時期なんかは、まあそうであっても差額でこう儲けられちゃうよねみたいな時期もありましたが、まあそれだけじゃなくって、まあ90年代あたりはこの公務員のね、無駄遣いが過ぎるじゃないかという、まあ確かにその部分ももちろんあった部分も、あるんですが、まあこれに関しては現実に見合うような形での適切な改定がまあずっと行われてこなかったというのが、どうやらありそうだなと。で、日本企業なんかもそうでしたけど、昔は金額で決まっていて、規定でね決まってて、で渡し切りみたいな感じで、だから目を皿のようにしてですね、安い宿を探して、そうすると差額の部分もらえちゃうぞみたいなね、それで現地で飲み食いができるぞみたいな話もあったんですが、まあ一般企業はまあそういうところは当然ながらシビアですから、もう実費生産ですよとね、安い宿を探してきて、例えばじゃあ一泊3000円の宿を探してきたら、じゃあ領収書をもらって3000円で切りなさいよということになって、1日1万2000円の規定みたいなものはもう取っ払われちゃったんですけど、もうこういうのあるんだねと。だからこれもなんか実費生産にしたらと思うんですけど、まあ逆にそうすると、じゃあこうね、会社から金が出るんだったら高いところ泊まっちまえみたいな風になっちゃうのもまずいということがあるのかもしれないですけど、まあ今これだけ世間の目も厳しいし、経理の目はもっと厳しいという時代にですね、そんなにバカ高い宿をね、取るような人はそうこういないだろうとも思うと、いや実費生産でもいいんじゃないのというふうにも思ったりしますけれどもね。まあ逆にこうね、実費生産となると、それはそれでですね、宿泊費に、何らかのこうポイントとかをこうつけて、この値段みたいなものがあったりなんかね、したりとか、まあここは水心あれば魚心みたいなものがですね、あったりなんかしますんで、そういう出張テクニックとかがまたばっこしてしまうのかと。まあでも全体的になんか無駄遣い論みたいなものがずっとはびこった挙句、こうして現場が苦労するみたいなことが続いていたんだなと思うと、課題は多いなと思うニュースでありました。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間は、去年のサッカーワールドカップカタール大会で現地からの生レポートで大変お世話になりましたスポーツライターの飯尾篤さんに電話をつなぎまして、4年契約した森安ジャパン、課題についてなどなど伺ってまいります。すでに電話がつながっています。飯尾さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、本当にカタール大会お世話になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
もう現地深夜というね、試合が終わった直後であったりとか、はい、ね、様々なタイミングで電話をつながせていただきましたが、今回のワールドカップ、まあ、何度もワールドカップ取材されている伊予さんからご覧になっていて、今回の大会というのはいかがでしたか？
そうですね、大会自体が非常に、なんていうか、まあ、ゴールもたくさん生まれましたし、まあ、もちろん日本、ね、サウジアラビア、韓国、オーストラリアとアジア勢の躍進もありましたし、モロッコというアフリカ勢の躍進もあって、非常に盛り上がったというか、面白かったという、なんでしょうかね、まあ、本当、ゴールたくさん入って、本当、いいゲームも多くて、決勝もそうですけど、面白かったなっていう印象は非常に強いですね。
ね、アディショナルタイムがなんか今までと違ってものすごく長かったりとか、うん、なんかその辺ずいぶん変わった印象があったんですけれども、はい、そのあたりって皆さんはどうでしたか？
そうですね、アディショナルタイムに関しては本当大会序盤は非常に違和感があったというか、っていうのが多かったんですけど、まあ、そういう今大会そういう大会だっていうのをしっかり分かってからは、まあ、そこのアディショナルタイム、まあ、大体7分とかが普通だったので、
はい、
まあ、そこまで含めて楽しめましたよね。
まだ終わんないのかみたいなね、最初は感じでしたもんね。
そうですね、本当に7分あったら2点ぐらい入ってもおかしくないので、まあ、そういう緊張感とか、まあ、含めて、ちょっと、まあ、今までと違うワールドカップでしたね。
飯尾さん、大会終了後に森保監督に90分間ロングインタビューを行ったということですけれども、
はい、
お話を伺ってみて、その印象というのはどうでしたか？
今印象はこれまでの4年半と変わらずに、うん、まあ、非常に落ち着いていて、
はい、
でニコニコ話してくれるんですけれど、うん、まあまあ、本音を話してくれるところもあればちょっとうまく変わったというか、そういうところも変わらずうまいというか、なかなか、こっちも突っ込んでるんですけどね、なかなか、まあ、明かしてくれないところもあったり、まあ、もちろん、その時点である程度森保監督も、
はい、
まあ、契約延長ということも視野に入っていたと思いますから、はい、まあ、これで退任になったらもっと明かしてくれること多かったと思うんですけど、はい、まあ、引き続きというのがちょっと視野にあったと思いますので、うん、なかなか本音も明かしてくれないところもありましたね。
本音を明かしてくれない部分もありつつ、中でも心に残っている言葉やエピソードっていうのはありましたか、インタビューの中で？
そうですね、まあ、基本的にワールドカップクロアチア戦終了後も話していたんですけれども、うん、やっぱり、なんでしょうかね、まだまだ勉強したいっていう思いが、非常に強くて、まあ、そういう意味では、まあ、森保監督もまだ若いですし、成長途中の監督といいますか、この4年半も、もちろんワールドカップ、までの道のり、最終予選などを通じて、非常に学びも多かったでしょうし、あるいはヨーロッパでプレーしている選手たちから、まあ、彼らは本当自分に知らないことを、まあ、日々学んでるから、まあ、彼らからも何かその学びというか吸収して、それを日本代表の勝利につなげたいとか、あと森保監督自身も機会があればやっぱヨーロッパで学びたいというような話は常にしているので、そういうなんか常に学びたいという気持ちが、もう日本代表を果たしたいというのプラス学びたいという気持ちが非常に言葉の端々とかいろんな質疑応答で非常に感じられましたね。
じゃあこの先、まあね、4年契約決まりましたけれども、
はい、
もう代表はまだまだ形も変えていくし、まあ、その勉強というか進化を続けていくということですかね。
そうですね、森保監督が、
はい、
まあ、結構早くから例えばテレビなどで、
はい、
オファーがあったらぜひやりたいというようなことを口にされてたのも、やっぱり足りない部分だとか、
はい、
まだ進化できる部分、
うん、
チームも選手も自分もそういうのをかなり明確に感じていて、この次の4年間でそこはを成長させて、
うん、
次のステージベスト8とかに行けるというイメージというか思いがあるから、もうやりたいと言ってたと思うんですよね。 でそういう意味では例えば代表チームも、はい、まずコーチングスタッフが変わるのは間違いなく横内コーチや上野コーチがもうすでに J リーグの監督に就任しましたので、うん、コーチングスタッフの刷新というのは間違いなくあって、で森保監督はご自身も自分はマネージャータイプ全体を見るとこういうタイプの監督で例えば攻撃面だったら横内コーチだとか、はい、守備面だったら斉藤コーチとかそういうかなり世界ではスタンダードではあるんですけど、
うん、
分業制を引いていたので、だから新しいスタッフの、まあ、刺激だとか、まあ、いろいろとサッカーの、まあ、指導だとか練習内容だとかそういうので随分また代表チームのカラーも変わってくると思いますから、そういうところもまた一つ進化の要因になると思います。
その辺コーチ陣の、まあ、入れ替えがこう行われる中で、まあ、今まではその、まあ、日本人特にサンフレッチェで一緒にやった方々が多かったと思いますけど、はい、例えば外国の方が入ってきたりとかっていうのはあり得るんですかね。
ないとは言えないですけれど、まあ、おそらく今は日本人コーチをリストアップしていると思います。やはり、まあ、コミュニケーションの面も含めて、そこが第一路線だと思うんですけど、まあ、今後またね、途中からでも新しいそういう外国人の方が入ってくるかもしれないですし、そこはちょっとまだ何とも言えないですね。
さあ、今後の課題というか、見通し、いかがですか。
まあ、もちろん選手たちが、個の能力を上げていくっていうのは当然あるとして、
はい、
それはまあ、彼らが、選手自身も言ってますし、森保監督も選手たちに伝えたというのは、
うんうん、
やはり今、ヨーロッパの最高峰と言われているチャンピオンズリーグというクラブチームの大会があって、う
ん、はい、
まあ、そこに今、鎌田選手、フランクフルトの鎌田選手だとか、スポルティングの、森田選手だとか、
うん、
セルティックの前田選手とか出てるんですけど、
うん、
まあ、もっとチャンピオンズリーグに出るクラブに選手 がプレーしなきゃいけない、チャンピオンズリーグ の決勝トーナメント、あるいは優勝にを狙えるチームに選手たちが入っていかなきゃいけないっていうのは、森保監督も選手自身も話してて、
なるほど。
で一方で代表チームに関しては、先ほど言ったような、はい、攻撃担当の、まあ、新しいコーチが必ず入ってきますので、
なるほど、
まあ、今大会、粘り強い守備だとか、チームとしての一体感だとか。はい、ピッチ内の主体性などはできましたけど、そういう攻撃のデザイン、はい、その辺を、まあ、うまく上積みできればと思います。
はい、美穂さんどうもありがとうございました。
はい、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は戦略科学者中川浩司さんにお越しいただきました。あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずね、株と為替の動きだけお伝えしておきますが、2日のニューヨーク株式市場、元日の振り替え休日で休場でした。一方円相場1ドル130円70銭付近で取引されております。さあ、中川さん、久しぶりになりますんで簡単ではありますが、プロフィールご紹介いたします。1980年埼玉県のお生まれ、慶応義塾大学をご卒業、家業の経営と同時に、複数企業の顧問戦略コンサル業務に携わる傍ら、日本人初となる北京大学からの経営学博士号を取得した異色の経歴でいらっしゃいます。自称マッドサイエンティストとして、テレビ番組朝まで生テレビなどにご出演、去年の7月には不走者から現代中国がわかる最強の45冊知識ゼロから学ぶための必読書ガイダンスを出版されていらっしゃいます。 そしてね、ツイッターを拝見しますと、去年の12月、まあ、先月ですが、インド・ムンバイにいらっしゃったということで、まあ、生田義和さんのね、YouTube チャンネルに、ムンバイからライブで出演されたりとか、もうツイッター見てるだけでも、これはとんでもない珍道中だなという感じが。
本当ですよね。
どうでした、インドっていうところ。
いや、もうね、インドは僕はね、チャイナでこう経験が先ほど経歴ご紹介いただいたように、
はい、
まあ、大体ガス止まる、電気止まる、水止まる、まあ、この3つは揃わないと給湯器が使えないもんですから、
はい、
まあ、そういう給湯器トラップにしょっちゅうはまってたもんで、まあ、チャイナぐらいであれば大体慣れて、まあ、これぐらいの経験があればね、インド行けるだろうと思ったら、
ええ、
もっとね、いろいろと大変だった。
やっぱね、
デング熱トラップとか、狂犬病トラップとかね、マラリアトラップとか、こういろんなものがあるもんですから。
そういう伝染病絡み。
いやー、ちょっとやっぱ熱帯は違うね。
あ、まあ、また蚊が媒介するっていうことになると、
ね、
顔なんとかシャットアウトしなきゃいけない
と。そうですね。食事とか水とか衛生面は自分から乗りに込んでいかなきゃ大丈夫だけど、守ってるから、はい、蚊の奴らは攻撃してきますからね。
向こうから攻撃して
きますから、夜に。
もうあのツイッターのね、上がってる写真とか見ると、ものすごい数の殺虫剤とかの、
ね。いやー、もうちょっとあれででも対応しきれないレベルでしょうね。
しかもあれも日本のものよりも、やっぱあの法律も緩いからかなり強いやつですよね。
まあ、その強いかどうか別にしても、結構逆に言うと化学、化学の用品を使わないようなそのハーブでやりましょうとかいうのも結構売ってるってことはやっぱり気にされてる方も多いんだと思うんですよね。あとあの電熱ショックみたいなのが出るラケットみたいなやつとかね。あれとかの日本だったらバッシュで絶対危ないだろうみたいなね、規格通らないだろうみたいなやつとかもあるし、まあなんかやっぱその辺も強烈なあのものは多かったと思いますけどね。
しかしそのインドに行ったっつうのは何しに行ったんですか？
いや、インドはですね、まあそういう意味だと、もともとそう、チャイナの研究をしていると、まあ、印中対立ってありますよね。
はい、
でそういう意味だと、インド自体っていうのが、そもそもチャイナに対して関心がある。まあ、それは対峙しなきゃ、それは日本と同じような立場として、
はい、
まあ、対峙しなきゃいけない大国だよねっていうことで。
まあ、国境制してますもんね。
ですよね。で、チャイナ分析するときに、実はインドってどう考えてるだろうっていうところも見なきゃいけないときがあって、その時に日本の検索、ないしは、英語での検索をしても、結構出てこないわけですよ。情報が、
ね、
やっぱり出てこない。それはもうアメリカの研究者多いですよ、欧州の研究者多いですよ、でもチャイナ少ないよねって言われてたのレベルじゃないぐらい出てこないわけですよ、インドに関しては。そうするとそのチャイナを分析するにもインドを知ってないと結構わからないことが多くて、でインド自体を知らないといけないなというのはもともとその感覚として持ってたわけですね。でその中で、まあ、自分のその家の仕事もあるし、なおかつそのインドっていうものの、研究者との交流っていうのは今後大事だなと思って、それでずっと1年ぐらいコンタクト取り続けてたんですよね。現地のシンクタンクだったりだとか、そういったその政府関係の、まあ、インドに関するところをやるところを見てたんですよ。で、コンタクト取っていて、まあ、これせっかくもうコロナも明けて、まあ、渡航も自由になったんで、はい、まあ、行こうということで、行って、で交流をしてきたっていうのは結構大きい今回目的だったんですよね。
いや一方でね、中小企業経営者でもいらっしゃるので、はい、やっぱ新しいビジネスチャンスを探しに行ったのかなとも思ったんですけど、
はい、
まずそっちよりはむしろその意見交換というか、
いや結局まだ何しろ情報が全くないので、どういうことにせよ向こうに行って意見交換も含めて自分の例えばビジネス的なところだったら、それ例えば土地を買いましょうだとか、
はい、
オフィスレンタルオフィスどうするんですかとか、そういうところも全然情報がないということで、ジェトロとかもそういう情報を提供してくれてますけれども、
はい、
やっぱり大企業向けは多いわけですよ、
基本
的
にね。
そうすると、やっぱり自分で見てみないと分かんないというところもあって、まあ、まあ、それであれば、ちょうどもう本当に、今後自由になったからね、コロナ明け初では行くところはいいんじゃないかということで行ってきた感じですよね。
その感触はどうでした？
いや、やっぱ行った感じは、まあ、日本で思っていたのと違って、やっぱ情報は現地で行かないと取れない。まあ、これはまあ、どこの国でも一緒だと思うんですけども、ただ先ほど言ったように日本で出てくる情報だとやっぱりこう意識高い情報は多いんですけども、こう意識低い情報はやっぱりより一層ですね、現地と交換してみないと分かんないというところはあって、で例えば人口ピラミッドってねよく言われますけれども、はい、じゃあそれがだんだんこうピラミッド型から、まあ、釣り鐘型になって、まあ、だんだんこうね下の若い若年層の人口も少なくなってくる、まあ、樽型みたいな感じになってきますよとかよく言われますけれども、
はい、
でインドって若いですよね、そういう意味で人口として、
ね、
でまあその人口という中でその日本が高齢化した超高齢化 高齢化ですよ。で、チャイナももう高齢化ですよと。で、まあ、インドの、高齢化っていうのも、今後あるけれども、まだまだ若いですよねっていうところで、どれぐらい若いのかっていうのを肌感覚として見ないと分かんないわけですよ。
うん、
そして、やっぱ行ってみると、あ、実際にこんだけ活気があるなとか、
はい、
まあ、こういう若い人たちが実際の、仕事に従事してるなとかっていうのも結構見えてくるわけですよね。
うん、
まあ、その辺の、なんていうんですか、肌感覚って、まあ、チャイナ分析するときもそうですけれども、やっぱり現地に行かないと、肌感覚が分かんないっていうのはすごい大きいと思います。あと、ビジネス上で言うと、騙し方とかね。
なるほど。
よく騙してくるっていう感じとかね。
もう日常的に騙しが入りますか？
もう日常的に騙しが。だからどれぐらいの騙し度かっていうレベルじゃないですか。日本人って基本的に騙さないっていうレベルですけども、騙し度がどれぐらいか、チャイナだとどれぐらいかみたいなとこだと思うんですけども、まあ、それもちょっとやっぱ見ないとね、分かんないっていうところもありますよね。
はい、ツイッター拝見すると、いきなり予約してたホテルから叩き出されるみたいなところから始まって、あれも騙しの一つみたいなもんですか？
いや、だからね、あれは騙さないで、ナチュラルにそうなってるっていう。
ま
あ、だからほら、例えばシステム大国っていうふうにインド言われますよね。
はい、
で、我々も例えばそれだと、その前提の知識で言うと、まあ、インドってね、きっちりしてるんだろうと、まあ、今後本当 IT とかもね、それこそ、世界の富豪だったりだとか、
はい、
そういうことでインドね、インドじゃない、イギリスのね、首相もね、みたいな話。
インド系ですもんね。
ね、スナクさんとかあったし、
はい、
あとそれ GAFA のね、トップとかもどうでしょうって話になってくると、そうするとインドってまあ IT 大国なんだから、その辺きっちりしてるんじゃないかって思いきや、全くやっぱしてないわけですよ。そういう、先ほど言ったシステム的なトラブルとかが多くて。
はい、
とやっぱりこう、もともとカースト性がある中で、その IT っていうところにやっぱ従事しやすいからみんなついてったっていうところの、ジャンプフロッグ効果というかね、こう一気にジャンピングしているところがあるわけですよね、社会としては、はい。で、そういう意味だと、その、IT っていうものも、その、日本みたいな、ある意味では層の厚いサービス業の上の IT じゃなくて、グダグダな上での IT が乗っかってるので、ひとたびシステムエラーが起こると、そのグダグダの波に揉まれると社会に突き落とされるっていうかですね。
なるほど。
いうところがありますよね。
はい。いやー、ちょっと聞けば聞くほど興味深い、このインドについて、こんなニュースが入ってきております。インドの人口が今年中に中国超え、世界最多へ。国連の人口の推計によりますと、世界の人口は去年11月80億人を突破しました。2059年までに100億人を超える見通しです。ただ今後の増加はインド、パキスタン、フィリピン、ナイジェリア、エチオピアなどに集中します。日本のように経済発展を遂げ少子化が進む国々では、人口が収縮する二極化が鮮明になるとのことです。で、現在1位の中国も増加ペースが低下する見込みで、今年中にインドが中国を上回って世界最多となるということです。インドが2022年時点で14億1200万人、中国が14億2600万人と、まあ、これが逆転していくということであります。やっぱそのこう人口のね、若いという勢いみたいなものは、まあ、先ほど、ね、7時前の話を伺っていてもなんとなく分かったんですが、このよくインド、まあ、エチオピアだとかナイジェリアだとかもそうですけど、はい、これから伸びてくるエマージングカントリーなんだと、ここに投資しておかないとバスに乗り遅れるぞみたいなことも言われましたけど、
はい、
一方でやっぱりインフラ面で見るとまだ混沌ですか？
いや、混沌ですね。だから例えばそのインドが、はい、まあ、日本からね、チャイナのそのバイドゥっていうサイト、検索サイトって、まあ、当然見られますよね。 BIDU.com ですか、バイドゥ、検索サイトです、
はい。
でインドからそれブロックされてるわけですよ。でも我々から考えると、チャイナから外に関してはまあブロックされてるの、我々は権威主義だからねっていうね、
はい、
彼ら、そういう内部の、ね、人民が外を見られないようにしてるねっていう、これ理解してるんですけど、うん、インドからチャイナ見られないっていうのは、
うん、
まあ、もちろん対立してるから見られないっていうのは分かるけれども、
はい、
この我々がその言論自由だから見るのは自由で、それを我々が嘘だよねと思うのか自由です、それも自由ですよね、なんですけども、
はい、
インドきちんとその辺のサイバー主権っていうのをきちんとやっぱり考えていて、やっぱりそのインドっていうのはやっぱりチャイナっていうものをきちんとその対峙相手として戦略的にやっぱり見ているっていうところはありますよね。で、やっぱ今後のその IT の発展も含めて、
はい、
じゃあそれ発展するのかっていう、先ほど飯田さんの話ですけども、まあ、やっぱなかなかそのインフラの部分が育ってないというところもあって、重要なのは今インド伸びてるけども、うん、人口も超えるけれども、5年後なのか20年後なのか50年後なのかっていうのが発展がね、勢 気に来るのかっていうところがポイントで、やっぱその辺っていうのは社会のインフラをきちんと見ておか、いろいろ見ておかないとダメだなと。やっぱりまだ財閥が強いですし、
はい、
やっぱり相続税がねないから、この財閥っていうのが育つわけ、環境があるわけですね。タタグループっていうのがこう一番の財閥でいるわけですけども、じゃあそういったこうなんていうんですか、独占企業があるのでいいのかっていうこともあるし、逆に独占企業があるから、いいんだっていう言い方もある。それからモディさんっていうのは開発独裁みたいなことを民主主義的にやってるけども、
はい、
じゃあそれで確かに経済伸びてるけど、じゃあポストモディ大丈夫なのかとか、そういういろんな問題がやっぱりまだあるわけですよね。だからやっぱりこの辺をちょっと見ておかないと、そのインドっていうものの戦略的な動きだとか、
はい、
今後どう伸びるのかっていうのは、まあ、人口動態も含めて、まだもっと研究しないと日本では見えてこないだろうなというところはありますよね。
こう今まではね、外に対してこう膨張していくっていうよりは、まあ、他から干渉されないんだと、独立を保つんだということが多かったですけれども、今後は地域大国になっていくというか、もうすでにそういう存在であるということですか。
いや、もちろんそれをインドも目指しているし、例えば今回のその連携、中ロの連携があってとかね、ウクライナ侵攻、ウクライナ戦争であって、でまあ、じゃあインドどうするんですか、やっぱりそこも ロシアとね武器供与があってみたいな関係があって、はい、でじゃあ一方で日本から語られる、まあ、クワッドがあるからそれでも日本に引き寄せないとね、向こう行かないように最低でもしなきゃいけないよねとかあるんですけども、まあ、その辺ってどうしてもインドの内政をやっぱ見てなくて、我々がなんとなくインドって、はい、しかもかなりぼやっとしたこう概念で見てるんですよね。そうすると例えば、I2U2 とかね、いう形、新クワッドみたいな形で、
はい、
インド、イスラエルとかね、アメリカとか、まあ、含めて ITU2 という、まあ、クワッドがあるわけで、まあ、そういった枠組みだとか、日本が知らないところでの枠組みっていうのも、
はい、
インドが戦略的に動いているところとか、どういうふうに動いているのかっていうのをちゃんと見ていかないと、多分それは我々としては見間違えるところで、で、BRICS の連携とかも強まってますし、
はい、
だからそこはちゃんとこう、なんていうんですかね、どう発展をするのかっていうのを見、で、とかね、言ってる割にはですよ、戦略的とか、インドは言ってる割に、
はい、
例えば携帯とかで、先ほどバイドが見られないとかあるのに、うん、携帯はチャイナ製をバンバン輸入してるわけで、これなんでっていうのを向こう その政府の人にね、こう聞いてみたんですよ、はい、ただその人が言うには、うん、いや、やっぱりこう今はね、こう半導体とかも、あのチップがあるから、それインド、あ、チャイナから輸入せざるを得ないんだと。だからこれは、チャイナのインターネットを検閲ブロックをしてるけれども、
うん、
物に関しては入れざるを得ない、よくわかんないこと言ってるわけですよそれってでも機器を入れちゃってたらダメなんじゃないのとか思うわけですけども、やっぱその辺のグダグダがある。
あ、
やっぱこれを見ていかないとちょっとね、あれですねっていうところがありますね。
まずはインドについてお話をいただきました。この後中国についてもね、様々お話いただこうと思っております。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの国務長官と中国の新しい外相が電話会談。アメリカのブリンケン国務長官は自らのツイッターで先月30日に就任した中国の秦剛外相と電話で会談したと投稿し、米中関係や対話の維持について話し合ったことを明らかにしました。また中国側の発表によりますと、秦剛外相はアメリカとの関係の改善発展を推進することを期待すると述べたということです。秦剛外相は直前まで駐米大使を務めていたことから、ブリンケン国務長官との関係について引き続き緊密な関係を維持することを期待するとも述べております。ということで、この人事ですけれども、まあ、王毅外相だった人が上に上がって、そこにこの秦剛さんがついたという人事になりました、はい。まあ、これはもう既定路線なんですか。
そうです、まあ、既定路線というか、まあ、安定的な関係を、米中関係を、はい、やりたいという、まあ、チャイナ側の意思は出てますよね。まあ、当然ながら中米で大使をやられたということも含めて、まあ、人間関係があるということで、はい、まあ、アメリカ側としてもこう驚きはないでしょうし、まあ、そういう意味では安定的な関係を米中と作りたいというチャイナ側の意思ってありますよね。
うーん。 まあ、これね、新しくこう外相が変わったということになると、あの林外相がね、日本の12月のまあ終わりぐらいに中国訪問するなんて話が出てたのが、これ、一旦里闇になって越年したじゃないですか。これもやっぱこの人事あるからさすがに今来られてもさみたいなのあったんですか。
いや、でもその辺できちんと決まっていた、まあ、どれぐらい前から決まっていたのかとか、日本側がその辺のどの辺の密に向こうと連絡を取り合ってたのかっていうところがまず情報がないので、まあ、チャイナ側がどう情報を発信しているのかっていう公開情報だけからはその辺に関しては軽々なことは言えないかなという気はしますけどね。
はい、これアメリカと中国の関係っていうのは、まあ、ある程度こう緊張感ありながら管理していく体制っていうのを、まあ、中国側は求めているというところですか。
まあ、ペロシさんの訪台っていうところまで遡ると思うんですけども、はい、まあ、あれによってこう台湾問題っていうのがエスカレーションしましたよねっていう話もあったと思うんですけども、はい、まあ、あれは比較的ですね、その米中の双方がそのエスカレーションさせないメカニズムっていうのは相当働いていて、うん、まあ、逆に言うとあれが働いてなければ本当の問題になってたろうというところはあるわけですよね。
はい、
そのペロシさん個人で行ったのか全体で行ったのか別にしても、いずれにしてもそのペロシさんが訪台をしたと。で、まあ、ペロシさんが出た後に、チャイナ側というのはまあ軍事演習をやってみたいなことがあって、はい、でじゃあ逆に軍事演習を今度やったら、もし連絡が取れてないんだとすると、うんうん、アメリカ側というのはあんだけその台湾の周辺を囲むようなことやったら、もうちょっとアメリカ側自体が左右反左右でやるはずですよね。
はい、
だけどそれは初の海上封鎖的なことをやってもアメリカ側が今度は逆に動かない、まあ、これは当然ながら連絡が取れていた、うんうん、まあ、直前にあった米中の首脳会談で電話会談っていうのがアメリカ側の要請でやったっていうところがあったので、それは公開情報で出てるので、ってことはもうその時にきちんと話し合われた上にやってるだろうっていうところからもう考えると、まあ、あの当時からも含めて、
はい、
ある双方のトップレベルでは、エスカレーションをさせないようにというようなメカニズムは働いていた、まあ、少なくとも半年ぐらい前ですね、働いていたので、はい、まあ、今回に関しても、まあ、その辺のところっていうのはメカニズムはある程度ありながら両方がつばぜり合いをやってるなというところはあると思いますけどね。
まあ、確かにペロシさんを乗せたアメリカの専用機の飛び方もまっすぐ南シナ海を行くわけではなくって、はい、相当こうフィリピンの方を迂回していきましたもんね。
はい、
あの辺もやっぱり気の使い方というか双方の駆け引きみたいなものがあったわけですか。
なので駆け引きというよりも事前に決まってなければできなかったろうなということが結果的には見えると。でやっぱ事前にはじゃあいつ決めたのかっていうと、やっぱり7月28日にあったそのペロシさんの訪台の前ですね、本当直前にあった米中首脳会談で、で先ほど言ったように米側の要請であった、なおかつ、通常であれば1時間半ぐらいの会談なのが、まあ、2時間超えぐらいのものであった、
はい、
にもかかわらず出てきた正式なコミットメントは少なかったんですよ。ホワイトハウスからも北京からも少なかったということを考えると、はい、まあ、これは別のことが、つまり公開情報じゃないことが多分メインで話されたし、米側が話したかったんだというところが分かるわけなので、まあ、その辺っていうのはチャイナ側が話したかったんじゃなくて米側が言ってるっていうことは、やっぱりアメリカ側もその辺のエスカレーション、つまり個人的なその議員の動き、政治家の動きによって、
はい、
変な形での、問題が起こないないようにということは働いているなというところはあると思いますけどね。
しかしやっぱりこう対立していながらもそういうこう意思疎通のチャンネルみたいなものは、まあ、相当複数あるということですか、米中の間
で。はい、そう思います。でやっぱチャイナ側というのはある意味では一枚岩、それは党であったり国家であったりだとか、まあ、情報機関であったりというのはある意味一枚岩なわけですけども、まあ、アメリカ側というのは別にそれがいい悪いということではなくて、当然ながら、様々な動きでも動くと。で、まあ、我々日本もそうですけども、政治家が、一人の思いで動くということもあるわけですよね。なので、まあ、その辺のバラバラっていうのも分かりながら、アメリカというものがどう意思として、統一的な意思としてトップが動いているのかと、チャイナ側は相対的な意思として、動いているのかっていうのを見ていくっていうのは重要だと思いますけどね。
翻って日本を考えた時に、まあ、そのチャンネルであるとか意思疎通のパイプ、あるいは分析の緻密さみたいなものっていうのは、中川さんからご覧になっていかがですか。
やっぱりチャイナから見たらですね、日本というのが、まあ、プレイヤー同士という感覚ではないわけですよね。で、まあ、超大国同士のアメリカとは全く違うし、
はい、
もっと言うとその大国として欧州を引きつけとかな きゃいけないというのと、まあ、やっぱ違って、日米の同盟の中で、はい、日本産っていうのはアメリカ産の、まあ、追従する国でしょ、みたいな感覚で、うん、まあ、ある意味で、とはいっても、もちろん、十分なね、経済大国なんで、日本に対して、それほどないがしろにしないけれども、うん、それでもやっぱり超大国との接し方とは違いますよね。で、そういう意味だと、その、日本っていうものを向こうも、ある意味では、見くびってるというところもあるし、はい、日本側の問題としては、今度は情報、諜報力というものがないので、チャイナが本当に言ってることは分かると。だけど実際何やってんだっていうのは想像でしかないというか、我々正常性バイアスのもとにこれ独裁国家なんだからこういうことやってるでしょっていう決めつけが結構多くて、はい、やっぱその辺っていうのは我々きちんとインテリジェンスの能力を高めておかないといけないという余地、もうちょっと高めなきゃいけない NSC とかありますけども、はい、もっと高めなきゃいけない余地というのは十分に我々の改善点としてはあると思いますけどね。
これ端的にこう現れるところでゼロコロナ政策ってものをガンとやめたと、まあ、これは独裁国家だからこういうことやるんだというふうに思いがちなんですが、長谷さんそうでもないという指摘をされてますね。
いや、コロナゼロコロナから、まあ、ウィズコロナに変わったわけですけども、まあ、ずっとねあんだけ経済的にも圧迫をして自ら首を絞めることをやって、なおかつ民生というかですね、はい、その人民の生活も抑え込む形でやって、どう考えてもプラスではない。じゃあなんでやってか、やっぱりそれは大きな背景であるのは当然ながら医療リソースの逼迫だったりだとか、はい、まあ、実際にこれ不活化ワクチンあまり効かない中で、中華製の効かない中で、これ打ったところでオミクロンやばいよねっていうのは当然北京市は分かってるはずですよね、はい、なので自分たちの中でそれは別に独裁がうんぬんってことは別にして、科学的に、まあ、どっちにやったらいいのかっていうのはずっと迷ってたんだと思います。そうするととはいえオミクロンなんだからもうこれはウィズにしなきゃいけないということも、もう去年の早々から、つまりオリンピックの前ぐらいからですね、北京オリパラの前ぐらいから多分それは分かってたんですけども、じゃあ次にあんないつ、いや、ウィズにするんだという政治的な決断、政治的なタイミングだったんだと思うんですよ。
あ、やるかやらないかじゃなくて、
じゃなくて、もうそれはオミクロン、もうそれは世界がそうなんだからしょうがない、だってバカじゃないんだから、それは分かってると、北京中も。そうすると政治的なタイミングを見るとイベントとしては北京オリパラがあって、それからその了解っていう全人代とかあって、はい、それからもう一つは20回の党大会というのが、まあ、10月11月にあってということで、まあ、このどれかだろうというところは言われてたんですが、最初の予定としてはやっぱ北京オリパラぐらいかなとは思ってたんですよね、はい、専門家でも。そうではなくて結局のところ見たところ最終的には20代20回の党大会の後だったよね、うん、ということを考えると、結果から見ればですね、はい、やっぱり上海市それから北京市のトップだった、まあ、蔡奇さんと、
はい、
李強さんという人がいるわけですけども、うんうんうん、はい、この人たちを人事的に大抜擢したいがために彼らというのは強権的にロックダウンさせた張本人ですよね、はい、北京と上海を。そうですね、うん、でもしこれをウィズに転換するとなると、その直前前にですね、そう、あの人たちがやった政策間違ってたのに大抜擢するのどうなのって話になるわけですよ、習近平指導部と、習近平さんとしては、はい、なので彼らの要は政治的失点を要はしないさせないために、うん、まあ、ある意味ではタイミング的にはあの後しかないっていうことは結果的に見れば見えますよね。つまり大抜擢したかったから、ウィズコロナ党大会の後じゃなきゃいけなかったというところはあるんだと思うんです。なのでその人事的なところから全てがそう決まってるとは言いませんが、はい、少なくとももしそれを事前にやってたんだとすると、李強さん蔡奇さんというのは政治的には糾弾されてたと思います。ウィズに転換したら
今みたいに上がれなかったと。
あ、そうですね、
チャイナセブンという
可能性がありますね。だいぶ紛糾したっていう話は出てますから、20代の頃の人事にね、なので、まあ、そういう意味では習近平指導部、習近平さん周辺の人事を固めるために、うん、20代の後じゃなきゃいけなかったんだというのは習近平さんの周りから見ると多分あるんだろうというふうには思いますけど。
ああ、はい、そこは、あそこのロジックを見とかないと、まあ、こっちも対応できないし、はい、という。なるほどね。だやっぱりこう経済政策とかそういうものよりもこう人事だったりとか権力闘争ってものがより前に出るっていうのは我々とはちょっと違う感覚。
なので、まあ、科学的には我々と同じです。右に行けばいいのか左に行けばトロッコ問題みたいなもんで、はい、なんですけども、まあ、そこはもう、うん、オミクロンである程度確定したときに、じゃあ次に行くのはタイミングだよねっていうことで政治的なものが出てきたということだと思います。
以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国でスパイ行為の定義拡大へ。 中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会は去年12月30日スパイ行為の摘発強化に向けた反スパイ法改正案を公表しました。スパイ行為の定義を現行法よりも拡大し、摘発機関である国家安全当局の権限や罰則を強化します。今年の前半にも可決される予定とのことです。国家機密の提供だけじゃなくて、その他の国家の安全や利益に関わる文献やデータ資料の提供、摂取を盛り込んだということでありますが、データっていうのが入ってるということもありますが、これどういうことなんですか？
まあ、データセキュリティ法ってね、日本でも話題になって、まあ、その前サイバーセキュリティ法というのがあったんですが、まあ、データセキュリティ法自体は2021年の9月1日から施行ですから、まあ、まだ1年ちょっとですよね、施行されてから。まあ、そこで要は、国家の安全を脅かすような、まあ、データを、はい、まあ、国外に持ってったりだとか、まあ、かなり厳格なルールが決まったというところと、で、それに合わせて、まあ、国家安全としてのそのスパイ法というもの、反スパイ法に関して、まあ、で、調整してきた、合わせてきたっていうところがありますよね、今回に関しては。
まあ、これこういうことがあってどうなんですか、海外から例えばこの中国に行くとかっていうことになると、それは厳しくなったりするもんですか？
海外から中国に行く、まあ、そのどちらかというと、そのチャイナ内から外に出さないっていう方が、大きいわけなんで、で、まあ、ただ今回その反スパイ法というのはより高度なハイレベルな政治での話になってくるので、はい、まあ、そうするとその国内云々っていうことよりも政治的に体制を脅かすようなものに関しては、まあ、法律のもとにやる、まあ、とは言ってもですね、チャイナっていうのは、はい、法律があってどうか、まあ、尖閣もそう、海警局とかの問題もそうなんですけども、海底のね、指導されましたけど、はい、の会計法とか、要はチャイナって法律があってどう動くかじゃなくて、自分たちがこう動きたいから法律を変えるっていうところが多いわけなので、そういった意味だと、その別にその法律があろうがなかろうが、チャイナ今まで国内ではチャイナ内ではやってたんだけども、それを改めて法律として定めますよというところなんで、ある意味ではですよ、ある意味では変な見方ですけれども、定まってくれたからガイドラインができたっていうことも言えるわけですよ。これやっちゃいけないところができたっていうところはあるわけですよ。それまではグレーゾーンで決まってるとやるの危ないよねって話でしたけど、ある意味ではその外資の企業からすると、はい、まあ、ここがラインなんだっていうのが示されたっていうのは、変な言い方いいっていうかですね、いうところはあると思いますけどね。
なるほど、今までは現場の裁量でどうとでもなっちゃってた
そうなんですよ。だから現場裁量で逆に言うと、本来大丈夫なところもお前ダメだよなと、はい、現場の管理がね、言ってとっちめられたりとかっていうこともあるわけですけども、まあ、それが一応こう定まったっていうところはあると思いますけどね。はい。まあ、ただそのデータに関しては、本当に彼らかなりこう、厳格なルール適用というのを考えて、やっぱりサイバー主権っていうところが重要なので、はい、あくまでもデータというのはそのビッグデータであれ、もともとっていうのはなんでサイバーセキュリティ法とか適用されたできたかっていうと、DD っていうね、配車アプリとかが、はい、アメリカにこう当局にね、情報ビッグデータ渡しちゃったっていうところが最初なわけですね。つまり、国内で生産されたビッグデータも、はい、それも海外も持っていくなんて、データ主権、つまり国家の資源を脅かしてるじゃないかというところがあるので、あくまでもデータだとかサイバーの領域というのは国家の戦略的資源なんだという認識が彼らにあるので、まあ、その辺は我々の認識でいう、はい、データとかネットの世界って自由じゃないのというのとは全く別なんですけれども、はい、ただ先ほど話したインドのケースが出てきますけど、インドも結局それをやってるわけなので、別に自由民主主義だから全部自由だということよりも、はい、きちんとその辺っていうのはデータっていうものをどう国家として考えるのかというのは、より我々はなんか考え弱いんですけども、日本としては、その辺考えなきゃいけない。で、欧州なんかでも GDPR みたいな形で、はい、まあ、あれは税制にね、絡んでますけども、まあ、データをね、持ってっちゃいけませんよっていうものを出しましたし、まあ、アメリカも当然その辺はやってるということを考えると、はい、まあ、日本もうちょっとその辺のデータっていうものをどう扱うのかっていうことは、まあ、経済安保関連の法案で、ある程度カバーをするというような意思は見えますけども、もうちょっときっちりやっていった方がいいんじゃないかなというところがあると思いますね。
ああ、これ、コロナ前でしたけども、2019年に、大阪の G20 があって、そこでデータフリーフロー、フロー、
ウィズトラストですね、はい、
っていう、まあ、概念ができたと、まあ、ルールを決めた上で自由にこうデータを取り扱いましょうねというところがありましたけど、でもやっぱり現実としては各国囲い込みの方向に行くっていうことになるんですかね。
そうです、まあ、欧州も先ほど言ったように税制のところから出た、はい、で、チャイナに関しても、うん、あんだけガチガチのチャイナでさえ DD みたいな問題があったからやったみたいなところがあって、結局経済 済的なところにみんな結びついてる、つまり実利と結びついてるからやってるという制限をかけるというところがあるわけですね。アメリカに関しても当然そうなんですけども、
はい、
でもにどっちかと先ほどのその DFFT の話とかっていうのは、もうより民主主義的なとか、自由なとか、イデオロギーが入っちゃってるのって、実はそんなにですね、響いてかないところはあるわけですよね。要はなんでやってるのって言ったら、自分たちの産業を守るために、つまり自分たち権益だったり税だったり、産業を守るためにやってるんだというところが結びついてるから、その辺の概念が出てくるので、DFFT 自体はいいんですけども、じゃあ、それ自体を守ることで、何のメリットがあるのっていうところの提示がないと、実はその、いいよねっていうふうにあんまりならなかったりするっていうところはあると思うんですよね。
スパイ行為の定義拡大へというところから、まあ、サイバー試験のお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。